麻生の釜池、上市大岩のずっと奥、遠の蔵山のふもと、麻生に伝わる話です。昔々この遠の蔵山に大変美しい娘が住んでおった。いつも山のふもとの岩に腰を下ろして、炭焼き小屋から聞こえてくる笛の音をうっとりと聞き惚れとった。ところが月がこうこうと輝く晩になると、なぜか娘は月を眺めてはため息をつき、寂しそうな顔になってしまう。この炭焼き小屋には大変気の優しい若者がおり、昼間は近くの木を切り、夜になったら釜に火を入れ炭を焼いておった。若者は村一番の笛上手で、忙しい仕事の合間合間に外へ出て、月が出ている夜は月を眺めながら笛を吹き、岩のところへ行っては寂しそうにしている娘の心を慰めていた。ある月夜の晩のこと、娘はいつもよりもっと寂しそうにして岩に腰を下ろしていた。顔色は青ざめて、時々大きいため息をついていた。若者はいつもより心を込めて笛を吹くけど、少しも喜ばれなかった。どうしたのか、いつもと違うよ。今にも泣き出しそうな顔して、何があったのか話してくれないか。娘はただ泣きじゃくるばかりで、何も話してくれなかった。だんだん夜も更けてくるし、若者は仕方なく諦めて帰ろうとしたら、娘はようやく顔を上げて、ちょっと待って、悲しいけど今夜限りであなたとお別れしなければなりません。そう言ってまたまた泣き出した。私、あなたの笛の音を聞くのが一番の楽しみでした。どうか驚かないでください。実は私、人間ではないのです。ずっと昔からこの山に住んでいる大蛇です。今年で千年の年月が経って、明日の夜がいよいよ昇天の時なのです。帰る頃になると、この山一帯に嵐が起こり、大雨になって、辺り一面泥の海となり、この炭焼き小屋も流され、ここにいるとあなたは死んでしまいます。夜明けを待って、すぐに山を降りて、どこか遠くへ逃げてください。私はあなたを助けたいのです。やがてまた美しい笛の音の聞ける日を待っています。この話は絶対誰にも言わないでください。もし約束を破ったら、あなたの命はなくなりますよ。と言って、寂しそうに若者を振り返りながら、暗闇の山の中へ消えていった。さあ、若者はこの話を聞いて、あまりの恐ろしさに腰も抜けんばかりにうろたえ、村へ逃げ帰った。オラの命よりも村人たちを助けにゃならん。若者は思い悩んだ挙句、村人にこの話をしてしまった。さあ、村中大騒ぎ。みんな集まって、何かいい考えはないかと相談した。
いや、昔から大蛇ちゃ釜大嫌いだと聞いとる。今からすぐ村中の釜集めて山に撒き散らせば、大蛇は逃げるだろう。
村の長老が言ったので、みんなで手分けして釜を集め、山に登り、娘がいた岩をめがけて、それそれそれそれと力いっぱい釜を投げつけた。すると、今まで晴れていた空が急に真っ黒な雲に包まれ、ものすごい地響きがして、山が崩れた。雷鳴がとどろき、大風雨となった。泥水は大きな渦を巻き、あたりの大木も岩も若 若者の炭焼き小屋もものすごい勢いで飲み込んでしまった。肝を潰した村人たちは慌てふためき、命からがらみんな村へ逃げ帰った。夜が明けて昨日のことが嘘のように穏やかな天気となり、村人たちは恐る恐る山に登っていってみると、昨日鎌を投げたあたり一面が池になっていた。けれども恩人の若者の姿はどこを探しても見つからなかった。ふと池の底を覗くと人の影が見えるようであり、かすかに笛の音が聞こえるようでもあった。そのことがあってから村人たちはこの池を鎌池と呼ぶようになったがやっと。